7章の
ヨハネによる福音書7章の38節です。ではお読みいたします。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。今日はこの箇所からリビングウォーターと題しまして、鴨下牧師より説教を取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。
先ほどの聖書のお話で命の水の話がありました。いろんな効果のある水、健康にいいとされる水があると気になる方もあると思います。先ほどちょうど出ていましたけれども、三重県の松阪に命の水という水があるんだそうです。この水は硬水で成分もなかなかいいんだそうで、カルシウムやマグネシウムの含有量が豊富なんだそうです。どういう効果があるのかよく分かりませんでした。きっと夏バテにいいのかなとかですね、思いながら見ていましたけれども、健康にいい水だというふうに聞くと、効果のほどはよく分からなくてもですね、一度飲んでみたいなという気持ちが湧いてきます。今日の聖書の話はこの命の水、もっと正確に言うよりは言うと生ける水ですけれども、生ける水の話です。とても短い箇所で、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる、そういうふうに書かれています。人の心の奥底から生ける水の川が流れ出る。聖書は面白い表現をするなと思いますが、人の心の奥底にあるものというと、普通イメージするのはどす黒い感情とかですね、ドロドロした血液だとか、あんまりいいものではないというのが、相場が決まっていると思います。ところが聖書はちょっと爽やかです。人の心の奥底から生ける水の川が流れ出る、少なくとも人間の心の中にこう嫌な気持ちが秘められていて、表面的にはきれいに見えるけれども、あの人の心の中はとんでもないというようなことを聖書は語ろうとしているわけではない、そのことがよくわかるわけです。で、今日の聖書の箇所はどういう状況でこの話が語られているかというと、お祭りの場面です。前の37節に祭りの終わりの日の大いなる日というふうに書いてあります。このお祭りというのはイスラエルの人たちがお祝いをしていた三大祭り、三大祭の一つで、カリオの祭りというお祭りの時です。カリオの祭りというのは、テントをイメージしていただくといいと思いますけれども、そのお祭りの期間は家があってもですね、家の寝室では眠らないで、家の外にテントを張って家族みんなでテントで生活をするわけです。自分たちの先祖であるこのイスラエルの人たちがエジプトを40年間ですね、テント生活をしながらこの40年の荒野の旅を耐え忍んできた、そのことを思い起こすためにこの家の外にテントを張ってテントで生活をする、今でもそういう習慣を持っているわけです。で、この大いなる日というのはそのお祭りの最後に、お祭りのクライマックスですけれども、 エルサレムの都のシロアムの池という池から水を汲んできまして、そして神殿の祭壇にそれをまあ注ぎかける、まあ、それがまあお祭りのまあ一番盛り上がるところだったようです。でそういうお祭りをしている、まあ、ですから言ってみれば水のお祭りというふうに言ってもいいわけですけれども、その水のお祭りの時に主イエスはここで大きな声で乾く、あなた方の中で乾いている人はいないかという、そういう問いかけをなさったわけです。先ほど聖書のお話の中でサマリアの女の人が昼間に井戸の水を汲みに来たという、そういう話を、まあ、ちょっと寸劇のようにしてやってくださいました。まあ、この季節になるとよくわかると思いますが、夏場に井戸で水を汲みに行く人はいないわけです。この井戸の水を汲むっていうのは大変な作業です。私はやったことはありませんけれども、私の父は子供の頃いつも井戸に汲みに水を汲みに行く、川に汲みに行くって言ってたかな、そんな生活をしていたって話を聞かされましたけれども、この朝早くですね、桶を担いで水を汲みに行くっていうことをやったことがあるそうです。でそういう時は暑い日中にはやらないで、この涼しい時間にやるわけです。まあ、今もあのボランティアが岡山の方でも行われていますけれども、先日もですねボランティアの話を聞いたら、今あまりにも暑いので10分間外で作業すると10分間休むんだそうです。自衛隊の人がいたので自衛隊の人にも聞いたんですが、3日間出張で3日間その向こうに現地に行ってですねボランティアに行くんですが、仕事をしている実質の労働時間は半日なんだそうです。もうずっと暑くてなかなかこう作業が進まない、まあ、それも自分たちがですねこの身の危険を感じるほど暑いわけで、なので本当にこう晴れている日にはあんまり働かないというようにするわけです。で聖書の時代、しかもこのイスラエルというのはこの荒れ地ですから、この日本よりもきっと暑かったに違いないと思うわけです。先週も岐阜のゲロの金山というところで41度を記録したというのがニュースで出ていて、その2日後ですかね、我らが美濃でも41度を記録したんだそうで、美濃が有名になったと言って喜んでおりましたけれども、まあ、本当にこの地方は随分暑い地方だということがよくわかるわけですが、そういう暑い日に昼間外に出て行って水を汲むなんていうようなことはしないで、普通は涼しい時間にするんですが、このサマリアの女の人はこの昼間にわざわざ暑い時間を選んで水を汲みに行く理由は一つです。誰にも顔を見られたくないからです。まあ、この話はヨハネの福音書の4章に出てくるんですが、このサマリアの女の人は男性を次々に変えて、4人だったかな、いろんな人と変えて今違うご主人でもない人と生活をしている。でそういう後ろめたい生活をしているので人に顔を見られたくない、だから誰も来ないようなその炎天下に井戸に水を汲みに行ったわけです。そうすると主イエスの方からこの女の人に声をかけました。私に水を飲ませてください。するとこのサマリアの女は驚いてこう問い返します。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。まあ、そういうふうに聖書に書いてあるわけです。ユダヤ人、イスラエルの人たちからするとサマリア人というのは異邦人、外国人です。そういう人にめったに声をかけたりというようなことはしない、まあ、どちらかというと嫌っている、そういう関係があった、それぞれに高い壁があったわけです。それなのに主イエスはその人に声をかける。私に水を飲ませてください。乾いているのは主イエスの方だというふうに感じるわけですけれども、どうして私に飲み水をくださいなんて言うんですかというふうに言うと、 主イエスはこのサマリアの女にこういうふうに言いました。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰かを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。ちょっと変な会話です。主イエスの方が喉が渇いていて、井戸に水を汲みに来た女に水をくださいと言っているのに、あなたはなんで私に声をかけるんですかというと、あなたは私が誰かと知っていたら本当は私に水を求めたでしょうね、そういうふうにお答えになる。ちょっと何を言ってるのかよくわからないというふうに言いたくなるところですけれども、そう言いながらこの主イエスとサマリアの女の会話が続いていくわけです。あなたの心には渇きがあるでしょう。そのことを主イエスは気がつかせておられるわけです。自分の生活が潤っていない、自分の生活が乾いている、そういうことに気がつかないようにしながら生きている人はたくさんいます。それなりに満たされている、自分は大丈夫、他の人と比べてもそれほどひどいとは思わない、そうやって人と比較をしながら、ああまあ大丈夫だというふうに思おうとしている人がたくさんいます。あるいは、いや私の生活の中に本当に大事なものが欠けているのではないか、私の生活がどうやったら潤うのだろうか、どうやったら喜んで生きることができるようになるんだろうか、でもその答えがどこにあるかわからない、そういうふうに思い悩んで生きている人も少なくないと思います。一生懸命探し歩いてもそれが見当たらない。私たちにとって私たちの生活が満たされるというのは一体どういうことなんでしょうか。心の奥底から生ける水の川が流れてるようになるほど、私たちの中に豊かな水がどんどん湧き上がってくる。一体そうなるためにはどうしたらよいのでしょうか。今日の聖書の箇所の最後の箇所39節のところで、主イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである、そういうふうに書いてあります。ちょっとこれも私たちの想像の上を言っているような答えであるかもしれません。心の奥底から生ける水があふれ出るようになるというのは、それは主イエスを信じた時に与えられる聖霊のことです、そういうふうに聖書は書いているわけです。聖霊というのは神様の霊です。主イエスを信じると神様の霊が心の中を支配するようになる。そうすると心の中の思い悩み、思い煩いが解放されて、神の霊が、神の聖霊が私たちの心をいっぱいにしてくれるので、いつも落ち着いた考えをすることができる、いつも安心して生きることができるようになる。それは不安定な状態ではない、いつも悲しい気持ちでいる状態ではない、そうではなくて心の中に確かな喜びがあって、自分の生き方に自信がこみ上げてくるような、そんな穏やかな生活をすることができるようになる。それはまるで自分の心の中に後から溢れ出してくる泉があるかのようだ、そういうふうにこの聖書は語っているのです。今ある生活に何かちょっと足すことによって潤いを与えるというのではないのです。今の自分の生活が根本的に変わって全く新しい状態になる、 自分の心の中から何にも湧き上がってこなかったのに、主イエスを信じるとその人の心の中から新しいものが、良いものが、喜びが後から後から溢れ出てくるようになる。そういうふうに言っているんです。有名な一つの話があります。ある古典に同じタイトルの絵が出されたんだそうです。その絵のタイトルは平安というタイトルでした。一枚の絵にはきれいな森とその森を映し出している鏡のような湖が描かれていたんだそうです。その絵はまさに平安そのもので、何一つないきれいな鏡のように映し出される湖が描き出されている。ああこれこそ平安だなと見る人は思ったそうです。ところがその横にもう一枚同じタイトルの絵が掲げられていました。その絵はまるでその湖を映し出した絵とは正反対で、嵐の森の風景が描かれています。その絵の中心には嵐で揺れる木々の間に鳥の巣が描かれていて、親鳥が一生懸命ヒナを守っている。そしてそのヒナたちの姿がそこに描かれている。ヒナを見ると親鳥を信頼しながら親鳥に寄り添っている姿が描かれている。それが平安だと言おうとしているわけです。よく見ると確かに2枚とも平安というイメージの絵であるには違いありません。けれどもその湖が映し出されているその平安の中には、石ころ一つ投げ入れられてしまえば立ちどころに水が波を打つようになる。石ころ一つで平安が崩れてしまう。けれども2枚目の絵の方は、どんな嵐が来ようともそこには確かに揺れ動くことのない力強い平安が描かれている。親鳥とヒナとの信頼に裏打ちされた平安です。今日の聖書の箇所は生ける水としました。英語でリビングウォーターと書きましたが、このリビングウォーターというのを日本語に訳すと流水と言ったらいいでしょうか。流れている水です。止まっている水ではありません。聖書の方だとこのヨハネの福音書の4章のところには湧き出る水というふうに別訳で書いてあります。波一つない鏡のように映し出された水面、そういう水ではなくて谷から湧き出てくるきれいな水です。それは常に新鮮な水を湧き出させ周りのものに潤いを与えていきます。主イエスを信じるというのはどういうことなのか、聖書はそれはこの湧き出る水のようだと説明をしています。その人の心の中から水が湧き出てくる。その湧き出る泉が自分の中にあることによって平安を得ることができるようになる。それは何かあればすぐ崩れてしまうような平安ではなくて、自分の周りにあるもの、そのたくさんのものに豊かさをもたらしていくような平安です。そういう豊かな 流れ出る水を主イエスは私たちに与えたいと思っていてください。大切なことはまず気づくこと、自分は乾いている、そのことに気づくことです。そしてその渇きを癒してくださるお方、それは主イエスであるということを知ること、信じること。主イエスを信じるときに神は私たちに神の霊を与えてくださって、平安を与えてくださる。それは私たちの心の中から湧き出る泉のように、私たち自身を喜びで満たし、私たちの周りを潤いで満たしていく、そういう力強い流れとなって私たちから溢れ出るようになる。主イエスはそのような水を私たちに与えてくださると約束していてくださるのです。お祈りをいたします。生ける水を私たちの内側から溢れ出るように与えてくださる主よ、私たちは乾いています。満たされない思いをいつも持ちながら、この生き方で良いのかと不安を持って生きていますけれども、主よ、あなたは私たちの心を潤すことのできるお方です。どうかあなたは私たちの心に喜びを溢れさせてくださって、神の霊で私たちを支配してくださって、私たちを平安で満たしてください。どんなことがあったとしても揺れ動くことのない確かな平安をどうか私たちに与えてください。あなたが与えてくださるこの命の水の泉をどうぞ私たちの心の中で豊かにあふれさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。